さて、今回はですね、あなたがシェアしてくれた資料、電気通信大学の有機研究室のウェブサイトを、一緒に見ていきたいと思います。
はい。
これ最初にウェブサイトを開いた時に目に飛び込んできたのが、物が発する叫び声を聞く技術、それと未来のエンジニアを育てる教育システム、この2つが並んでて、正直これ全然別の話が混ざってるのかなって思っちゃいました。
ああ、わかります。すごくよくわかります、その感覚。
ですよね。
一方は材料科学の、かなりディープな世界で、もう一方は教育工学。普通はなかなか同じ研究室でやることじゃないですからね。
はい。
でもこれが面白いところで、資料をこうじっくり読んでいくと、その2つの間に、なんていうか、目には見えない本質をどうやって捉えるかっていう太い一本の線が通ってるのが見えてくるんですよ。
へえ、見えない本質を捉える。
そうなんです。その視点で見ると、この研究室の活動が俄然面白くなってきます。
なるほど。そのキーワードを頭に置いておくと、点と点がつながりそうですね。では、まず、インパクトの強い方からいきましょうか。
はい。
物の叫び声を聞く技術、アクースティックエミッション法、略して AE 法。これ一体どういうものなんでしょうか？
ええ、ウェブサイトのトップにある例えがすごく秀逸ですよね。
割り箸を折る時のポキッという音。
そう、それです。あれがまさにアクースティックエミッション。もっと壮大なスケールで言うと、地震もそうですね。
地震も。
はい。固体材料の内部でほんの小さな亀裂が入ったり、構造が変化したりするときに、ごく微弱な断性波、つまり音が出るんです。それをすごく感度の高いセンサーで捉えるのが AE 法なんですね。
割り箸のポキッとですか。なるほど、それは分かりやすい。ということは、何かがこう壊れる瞬間の音を聞いているっていうことですよね。それって、つまり事後報告みたいなものなんですか？
そこがこの技術の本当にすごいところで、実はそうじゃないんです。
ほう。
本格的にバキッと壊れる、そのずっと前から人間には聞こえないレベルのミシッとかヒットみたいな、そういう微細な叫び声が内部では発生してるんです。
わあ、なるほど。
AE 法はその破壊のいわば予兆を捉えることができる。だからこれは事後報告というより、未来を予測するための聴診器のようなものなんです。
聴診器。ああ、なるほど。ということは、例えば橋とかビルとか、そういう巨大な建造物が、なんだか最近腰が痛いんだよねみたいにつぶやいてるのをこう聞き取るみたいな。
まさにその通りです。そのイメージです。
そういうことですか。
ええ、専門的には非破壊検査という分野でして、社会の安全を守る上でこれはもう絶対に欠かせない技術なんです。
はいはい。
外から見ただけじゃわからない内部の疲労とか損傷を、壊さずに診断する。例えば航空機の翼にできた見えないひびとか、発電所の配管の劣化とか、そういうものの安全性を担保するために使われています。
いやー、スケールの大きい話ですね。それで、この球技研究室はその分野でどういう特徴があるんですか？
はい。資料の研究業績リストをこう遡って見ていくと、この研究室の深さが見えてくるんです。単に市販の AE 測定器を使ってるっていうだけじゃなくて、
ほう。
例えば2000年代には光ファイバーを使った新しいセンサーそのものを開発していますし、もっと遡って90年代には、捉えた波形が一体どんな種類の損傷から来たものなのかを、ニューラルネットワークを使って自動で分類するなんて研究もやってるんです。
なるほど。
つまり測定の根っこにある要素技術からずっと深く追求し続けてるってことですね。
測定器から AI 解析までも全部自分たちでやってると。いやー、すごいですね。それで、そのすごい技術で一体何を調べてるんだろうって、論文リストを見てたら、思わず二度見しちゃうようなテーマがあったんですよ。
はは、おそらく私が見て驚いたのと同じものじゃないかなと思います。
ですよね。まずはこれ、2016年の論文、エンジンガスケットの取り付け状態の評価。ガスケットって、部品と部品の間に挟む漏れを防ぐためのパッキンですよね。あれがちゃんと取り付けられてるかどうかを AE 法で調べるってどういうことなんです？
面白いですよね、これ。ボルトをこう締め付けてガスケットを圧縮していく過程で、ガスケットが潰れる時にミシミシって微細な音が出るらしいんです。
へえ。
その音の出方を分析すれば、 均等にちゃんと締め付けられてるかとか、密閉性が確保できてるかが分かるんじゃないかっていう発想です。完成品の品質検査に応用できるかもしれない、すごくユニークなアプローチですよ。
はあ、すごい。職人さんが指先の感覚でやってたようなことを音でデータ化するわけですね。
まさに。
でも驚いたのはまだあるんです。2013年あたりから継続的に発表されている手書き製図で鉛筆で描かれる線の濃さを AE 法で評価する。鉛筆ですか？
来ましたね。
ええ、橋とかエンジンの話からすると急にスケールが小さくなって正直ちょっと戸惑ったんですけど、一体線の濃さを音で測って何がわかるんでしょう？
それこそがこの研究室の面白さの、まあ、核心であり、2つ目のテーマへの完璧なブリッジになってるんですよ。
あ、ブリッジ？
鉛筆の芯が紙の繊維の上を擦れていくとき、当然微細な音、つまり AE 波が出ます。その波形を分析すると、腹圧がどれくらいかとか、芯の硬さはどうかとか、その結果として描かれた線の濃さや均一さが客観的な数値として評価できるんです。
なるほど。でも、一体何のために？
はい。それがこの研究室のもう一つの大きな柱、未来のエンジニアをどう育てるかという話にすごく自然につながってくるんです。
あー、ここでつながるんですね。設計製図教育、言われてみれば確かに鉛筆は製図の基本ですもんね。
その通りなんです。ウェブサイトにも書かれてますけど、今の学生たちって身の回りの製品がどんどんブラックボックス化していて、
確かに
中がどういう仕組みで動いているのか分解して目で見る機会がもう極端に減ってるんですね。
わかります。昔の機械ならとりあえずネジを外せば中が見えましたけど、今のスマホなんてどうなってるかさっぱりですもん。
そうでしょう。でも機械系のエンジニアになるには、2次元で描かれた図面を見ただけで頭の中にパッと3次元の部品の形を思い浮かべて、それがどう組み合わさって動くのかをイメージする、なんていうか透視能力みたいな力が不可欠なんです。
はいはい。
その力が今の学生たちは育ちにくい環境にあると、この課題意識が彼らの教育研究の出発点なんです。
なるほど。その課題に対して彼らはどうアプローチしてるんですか？覚えるのではなく理解する仕掛けっていうキャッチコピーがウェブサイトにありましたけど、
ええ、これってただ便利なアプリを作りましたっていう話じゃないんですよね。もっと根本にある、どうすれば学生が知識を暗記するんじゃなく本質的にわかるのかっていう、この研究室のすごく強い哲学みたいなものが感じられます。
哲学。
そのためにコンピューターの力を借りて、学生が自分で手を動かしながら、まあ、試行錯誤しながら直感的に学べるシステムを開発してるんです。
具体的にはどんなシステムなんですか？
例えばですね、2009年の論文にあるのが3次元歯車機構構築シミュレーション機能を持つ CAI システム。
歯車のシミュレーション。
はい。仮想空間で学生がドラッグ&ドロップでいろいろな種類の歯車を組み合わせて、実際にちゃんと噛み合って動くかどうかをシミュレーションできる。教科書で歯の種類と計算式をただ覚えるのとは理解の深さが全く違ってきますよね。
うわー、それ私が学生の時に欲しかったです。絶対楽しいじゃないですか。
ですよね。
間違えても壊れないですし、最近の研究ではもっと身近なものも使ってるんですよね。
そうなんです。最近の発表を見ると、スマートフォンを用いた製図学習支援システムというのに力を入れていますね。
スマートフォン。
はい。学生が手書きした正面図、平面図、側面図みたいな投影図をスマホのカメラで撮るんです。
え？
すると AI がそれを解析して3次元の立体モデルを画面上に生成してくれるんですよ。
へえ。
もし図面に矛盾があれば、この線だと立体になりませんよって間違いまで指摘してくれる。
スマホで撮るだけで AI が立体にしてくれるんですか？それ学生からしたらめちゃくちゃ助かりますよね。昔僕らが定規と鉛筆でうんうんうなりながらやってた苦労は一体何だったんだって感じです。
まさに学習のハードルをぐっと下げつつ、でも安易に答えを教えるわけじゃない。
あー、なるほど。
自分で描いて立体化して間違いに気づく、この能動的なサイクルが理解につながるという思想なんですね。
いやー、面白いな。このすごくユニークな研究室、どういう経緯で今の形になったんでしょうか？
資料の遠隔のページを見るとその歴史がわかります。もともとは1978年に石川春夫先生が創設した研究室で、当時は歯車の強度なんかが専門だったようです。
ほうほう。
転機になったのが1994年、現在の主催者である結城明信先生がスタッフとして加わったこと。 ここから光ファイバーセンサーとか3次元 CAD といった今の研究につながる新しいテーマが始まっていくんです。
なるほど、そこで新しい地が入ったわけですね。
ええ。そして2014年に石川先生が退官されて、名実ともに有機研究室となって、AE 法による破壊検査と設計教育支援という現在の2本柱が確立されたようです。
はい。
90年代のニューラルネットから2000年代の高ファイバー、そして最近のスマホアプリや 3D プリンターの活用まで、時代とともにテーマがダイナミックに進化してきているのが業績リストから見て取れますね。
そういう歴史の上に今の活動があるんですね。そしてその研究室で学ぶ学生さんたちもすごく活躍されているとか。
そうなんです。資料のトピックス欄を見ると、この研究室のもう一つの素晴らしい顔が見えてきます。
ほう。
博士前期課程、つまり大学院の学生さんたちが国内外の学会で毎年たくさんの発表をして、しかも賞も受賞しているんです。
すごいですね。
例えば2021年の吉田大成さん、2024年の大国康弘さんは AE 分野の学会で若手の優秀な研究者に贈られる新進賞というのを受賞されています。
へえ、学生さんがプロの研究者と肩を並べて評価されていると。
これって単にただ優秀な学生が集まってますっていう話じゃないと思うんですよ。
と言いますと？
先ほど見た教育支援システムの研究が単なる研究テーマで終わってなくて、実際に次世代の研究者を育てる土壌として見事に機能している証拠なんじゃないでしょうか。
ああ、なるほど。教育方法を研究している研究室だからこそ学生の教育もうまいと。
まさにそういうことだと思います。教育の研究で培ったノウハウが自分たちの学生指導に生かされる。
うんうん。
そうやって育った優秀な学生たちが今度は AE 法という基礎科学の研究をさらに前に進めていく。知見が研究室の中ですごく見事に循環している。理想的なサイクルが生まれていると言えますね。
いやー、面白いですね。最初はバラバラに見えた物の叫び声と教育システムっていう2つのテーマが、話を聞けば聞くほどもうがっちり結びついているのが分かってきました。
ええ。
根底にあるのはやっぱり最初に言っていた目に見えないものを可視化するっていうその哲学なんですね。
まさにその通りだと思います。物が壊れる前の内部の微細な損傷という見えないものを音として可視化する。二次元の図面に込められた設計者の意図という見えないものを三次元モデルとして可視化する。
うんうん。
アプローチは違えど、やろうとしてることの本質は同じなんですよ。
鉛筆が紙をこする音から線の投炭っていう質をデータとして見るように、彼らは常に普通なら見過ごしてしまうような情報から本質を読み解くための新しい目とか耳を発明しようとしてるんですね。
ええ、そしてその発明した新しい目や耳を自分たちだけのものにしないで、教育という形で次の世代にどうやって手渡していくかということまでをセットで考えている。
はい。
科学技術の探求とその地の継承、その2つに対する1つのとても美しい答えをこの研究室は示してくれているように感じます。
本当にそうですね。最後にこれを聞いているあなたにこんなことを考えてみてほしいんです。
はい。
この研究室は鉛筆が紙の上を走る、まあ、誰もが聞き慣れた音に特別な耳を澄ませました。あなたの身の回りには普段は当たり前すぎて意識もしていないけれど、実は何か重要なことを叫んでいるものが他にどれだけあるでしょうか。
面白い問いかけですね。
もし私たちが彼らのように適切な耳を持つことができれば、いつもの通勤路の風景とか毎日使うコーヒーカップからでさえ何か全く新しい発見が生まれるかもしれない。少しそんな視点で周りを見渡してみるのも面白いかもしれませんね。